QIC
パラティルでございます。今週のテーマは2022年大予想ということでございまして、さあ来年2022年はどんな1年になるのか、これをね、まあ適当に話を濁していこうかなと思っておりますけども、ジェイさん、どんな1年になりそうですか？
来年ですか？
はい、
そうですね、いや楽しくしたいなとは思うんですよね。
今年はどうだったんですか？楽しかったんですか？
いやまあ、楽しいっていうか、まあ、そうですね、仕事上はちょっといろいろありますけど、やっぱその中でもそうですね、仕事仲間の人たちとかもいい、良かったですし、あとプライベートは、まあ、自分なりに、楽しく過ごしたかな。
はい。
だから別に、もう、そんな、チャレンジっていう、チャレンジもしたんか。チャレンジっていうか、戦ったっていうのですか、戦った。チャレンジしたですね。
はいはい。
はい。
まあ私の場合はね、やっぱどうしてもこの選挙っていうのがありましたからね。
はいはい。
で、それの、いろんな、いわゆる街頭演説会とかの、まあ、縁の下の力持ち的な存在で、みんなと一緒にいろいろとこう配信をやったりとか撮影をやったりとか音声をやったりとかいろいろやってたわけですよ。でこれがそのまあ結構な数こなしてきたわけですよね。
そうですね、日々やってましたもんね。
でこれがまた年明けからまた始まるわけですよ。これ
はハードですな。
今度は八幡愛さんのやつになるわけですよね。
はい。
で、それもお手伝いをするということになっちょるようでございまして。
はいはいはい。
で、まあ、さらにまあ、レベルアップして臨むということですよ。
そうですね。経験を積むとやっぱりどんどん上がっていくからですね。
そうなんですよ。で、今回もまたまあ、音響の機材とかもですよ。まあ、大石さんのその選挙戦に関しては、スピーカーとかがなかったわけですよ。そもそも、はい、いわゆるトランペットスピーカーって言ったトラメガみたいなの、あれの大きいのはあるんですけど、ちゃんとした PA のがなくて、で、たまたま FMC に、簡易 PA っていうのがあって、こう、なんすかね、こう、スピーカーとかアンプとかがこう、もう、コンパクトに、一個のアタッシュケースみたいに、こう、トランクみたいになっちゃう、ものがあるんですね。はい、で、それがあったんで、これ使えますかっつんで使ったら、それが使い勝手が良くて、それで、PA の質がそれで上がっていったんですけど、で、はい、今度は、みんなだんだん欲が出てくるんですよ。これが、やってるじゃないですか、外線をね、そのスピーカーでね。そうするとね、まあ、言ってみれば簡易 PA だからスピーカーちっこいわけですよ、これ。本来は、小学校の教室みたいなところでやる分だったらいいぐらいのスピーカーですから、そんな表でやるようなもんじゃないんですよ。だから近くで聞いてる人たちには結構クリアな音で聞こえるんだけど、すごいちょっと離れたその団地の2階とか3階とかさ、あるいはもう5階、うん、6階なんてなったら音聞こえないわけですよ。はい、なんか喋ってんなぐらいな感じで、何やってるか分かんないみたいな感じの音になってるわけですよね。でそれを、やっぱああいったところにも届けたいねなんて話になってくるわ
けです。届けたいねになるんです。
このスピーカーじゃ無理だと。
まあ、はい。
で今回 FMC はスピーカーを増強するに至りましてですね、これはちゃんと言っておきますけど、大石事務所が増強したんじゃなくて FMC が増強してるという。
それはおかしくないですか？
これを申し上げておきたいと。FMC 九州にはまあまあ大きいPA スピーカーがあるじゃないですか。イベントの時に使う、スタンドに乗っけて使ってるやつ、ね。
そうですね、はい。
であれをさ、持ってくるの大変じゃん、九州から。そう、引っ越し。
そうですね、ちょっと重いですね、はい。
で、だからもう、あれをじゃあ、もう同じものを、FMC 関西にも、まあ、常備させるということに決めまして、
はい。
もう導入いたしました。ついに、明日か明後日届きます。スタンドとコミで。
届くんですね。
届きます。新品が。ただし、ただし、アンプまで買う、予算がなかったので、 あの、アンプは、はい、あの、FMC 九州で使ってない余ってるのがあるので、それを、あの、物置から引っ張り出してですね、送っていただいております。
持っていくということですね、はい。
多分、はい、今日の夕方に届くはずです、それが。それで、はい、これでもう、あの、こちら FMC 関西の、あの、PA 能力は、一気に、あの、向上するわけですよ。はいはいはい、で、それでね、あの、愛さんチームのところにはなかなかいいスピーカーあるんですよ、あそこは。で、それとこう、あの、合体技になるとですね、もうかなりなものができるという、だんだんすごくなっていくっていうのが面白いんですけどね。あと、あの、楽屋裏の話で言うと、その最近その、はい、あのよく停電するわけですよ、バッテリーが下手っちゃってて、
例のあれですね、
だから使う道具も増えちゃっててさ、消費電力が増えてるわけ、それで、はい、それでもバッテリーももう悲鳴を上げてるわけですよ、それでもういよいよこれはもうバッテリーって話じゃないよと、これはもう発電機がいるよって話になって、で、その発電機どうするよって話になって、それはあの、まあ、いろいろと前島君とかが暗躍しましてですねで、その予算を、
結局あの、できたんですか。
発電機入れる予定ですよ、多分。
あ、よかったですね。はいはいはい、はい。
だと思いますよ。私もちょっと細かいところ聞いてないですけど。あの、年明け早々に、あの、もうバッテリーじゃない、その発電機が使えたらいいねぐらいの感じで今話進めてるんじゃないですか。
ですね、はい。それがないと何もできないからですね。
は
い、
で、さらには、あれですよ、今配信ってカメラ1台でやってるんですけど、これをあの最終的に3台に
してすごいですね、
現地でスイッチングするということで、これあのカメラマンも養成しなければならないという、ことになってくる、まあまあいろんな話がありましたね。あのそういった意味で言うと来年はちょっとあの楽しく、さらに楽しくなってくるだろう
と、本当ですね、
ということですね。あとはまあどうなんですかね、もうあのもう間もなくあの月テレのチャンネル登録は1万に行くんじゃないかなというところで、現時点で9700何十とかだったと思う、9800近くだったと思うんですけど、だからあと200ちょっとなんですよ、
お早いですね、
あと200ちょっとでついに1万の大台に乗っかるというですね、でこれがあの来年の中で、来年の1年間で10万いったらいいですよね。ね。
10万なかなかですね。
いや、ここでその FMC のこの総合編成力をですね、駆使しましてですね。でね、あとね、ぶっちゃけ言うとね、総合編成だと分かってない人も登録してるんですよ、これ。もう令和専門チャンネルだと勘違いしてる人がいて、で、例えば QIC とか、あとおバカな番組とか取り上げられるじゃないですか。
はい、
そうするとね、なんかね、なんか苦情みたいなのも来るわけですよ。で
もう苦情。
もう何言ってんだって、うちはそもそもそういうところですよっていうのね。おバカな番組が主なんですよっていうことをね、あえてね、分からせるためにね、これからちょいちょい増やすんで、で、そうするたんびにね、そういう人たちが淘汰されていなくなるんですよ。いなくなって、分かってる人たちが入ってくるんで、でそれの一進一退をやった方があのうちにとっては健全だなというふうな判断をしましたので、これからも徐々にそういうようなことをやっていって、あの、原理主義者はどんどん追い出します頭の柔らかい、あの
そうです、柔軟な方ですね。そう、
砕けた番組でも楽しめるような頭の人間が、あの FMC であり月テレでありに、
でも本来そうですよね、
そうなんですよ。なんかね、やっぱね、今回、
柔軟性がないとですね。
作って分かることなんだけど、ものすごいこう、思い入れが強いのか、バカなのか、なんかものすごい、硬直化した考え方の人って本当に多いんだなっていう。
カチカチの人いますもんね。
そう、令和新社の中にも山ほどいる、そんな人が。で、そういった人たちが、ちょっとでも自分と、考え方の違う動きが例えば令和の本部だとかであったり、その候補者の選定だとかそういったものでそのなんだそれはとかって思ったりすると、急に牙を剥いて攻撃を仕掛けるような、
そうそう、思うだけならいいんですけど攻撃してくるからですね、
で、それはね、
それがおかしいですよね。
それはね、本当1億総ネット弁慶みたいになってるのかどうか知らないけど、 表立ってちゃんと、うん、ちゃんと喋るときはもうちょっとおとなしく喋ってんだろうけど、なんか、うん、ネットで書き込むときだけはね、言葉が辛辣であるとか、汚い、うん、口汚く書いたやつがあるんです。で、俺そういうの大っ嫌いなんで、そういうのを、うん、どんどんどんどん私、排除していきますんで、
で、生身で会うとシュンとするんですよね。
まあね。
うん。言葉だけですよね、そういう人。
ほとんどそうだよね。だから、うん、私はもう、そう、もちろんそうでない人の方が圧倒的に多いんですよ。
はい、
柳田さんですよねとかつってこうニコニコしながら声かけてくれて、何でも手伝いたいんでいろいろやらせてくださいとか言ってくれされる人とかいるわけですよ、うん、ありがたいなと思うわけですよ、うん、でまあまあなんかこういずれタイミングが何かあると思いますんでぜひよろしくお願いしますみたいな感じでね進めていくんだけど、うんうん、中に どこ見てんだか分かんないような親父がねなんかなんか知んないけどなんかこう一方的になんかまくし立ててなんか何をやるべきなんですとかつって知るかって俺は議員じゃねえっていうなんかそういうようなこととか思ったりもするんで、まあまあそういうのも含めて来年はきっと面白くなるかなと思ってるんですけど、世の中的にはどうでしょうね。まあいろんな災害もまた起きるんでしょう多分、風水害、地震、ひょっとしたら津波、いろんなことが起きますし、真ん中にはこの間の大阪の忌まわしいクリニック放火、事件などのようなですよ、はい、もう逃げ場がないわけですからね、あれなんかもね、
うん
う
ん、
かわいそうに若い人も、まあ、まあ中高年もいたと思いますけど、本当にで、まあまあぶっちゃけ言うと犯人は今報じられていることが事実であるならばもう超本格的な異常者だよな、なると、
うん、
もう何てめえでガソリン蹴飛ばして火つけて、それでその炎の中に飛び込んだんだろ自らね。
あ、そうなんですか。
ああ、それで火だるまになって、それで、はい、逃げようとしてる人たち、人がこう非常口の方に行こうとしてる人に体当たりしたりしてたらしいじゃん、火だるま、なんかそれで逃げ場をこう奪うというかね、そういう、なんかめちゃくちゃだなと思って、で僕はだからああいう事件が起きると本当に模倣犯が増えるんじゃないかと思って本当に危惧しております。電車なんかでも火つけたやつがいたじゃん、この間東京で、
はい
ね、
はい、
であれさ、新幹線とかでやったらえらいこったよ。
そうですね、
うん、でまあまあこの番組聞いてる人たちにそんな土地食ったやつはいないと思いますんであえて言いますけど、例えば新幹線ってほら手荷物検査がないわけじゃない。
うん。
ね。
ですね。
でさ、例えばさ、なんか、寿って書いたさ、お祝いのさ、一升瓶とかさ、うん、持って乗ったって誰も不審には思わない
だろ。思わないですね。中身が何でやろうか。
ね。ちゃんとのしでもつけてたらさ、
うんうんう
ん、なんか手土産なんだろうとしか思わないじゃない。
うんうん。
ね。で、それの中にさ、たんまりガソリンが入ってるなんてことだったら、えらいこったよ。そのものすごい量だし。うんうん、1.8 リットル入ってるわけだから、
うんうん。
で、それが例えばさ、よく一升瓶2本紐で結んであるじゃん。
大体ありますね。はい、 はい、はい。ね。
そしたらさ、3.6 リットルだぜ。
うん。
で、だからそういうのも含めて、あとは、中にはさ、もうちょっと大きな、なんかあれなんだ、焼酎のさ、なんかあるじゃん、うん、3リットルぐらい入ってるビッグマンとかなんとかってやつあるじゃん、なんか氷類焼酎の、
はあ、
なんか
プラスチックでできてるやつですか。
あれが ガソリンが入れられるかどうかどうか知らないけどさ、
知らんけど
、うん、あんなの使うって手だってなくもないからね、
まあ、うん、
だからまあ本当にちょっとこれから、注意しないといかんのだろうなと、嫌な世の中だなと思って、ともかく世の中をともかく平穏な世の中にせにはいかんのですよね。
そうですね、来年こそはですね。
でそこで言うんだよ、いや、どんなに平和な時だっておかしく、もう頭がおかしくなっちゃうやつが必ずいるんだって、いるんですよ、いるんだけど、うん、そのおかしくならなくていい人をならないでままにいられるような平和な国にしときゃいいじゃないですか。
それができないんですもんね、
今本当になんかこう絶望の淵に立つ人をどんどん増やしているというか、そんな感じがするので、 その来年こそはそうでない1年にしていただきたいなというふうに、う
ん、あったかい、ね、世の中にしてほしいですね、
うん、だからその今ほら、ね、例えばその中国と台湾の関係が緊張関係がさらに緊張が高まって いざとなったらどうなるのかなんて話をこう煽ってる人がいるんだけど、なんかみんななんか戦争を見たいのかどうなのかなんかなんかどっか期待してんのかねあれその試合じゃないんだからそういうことが起きちゃいけない起きちゃいけない起きないようにすぎなきゃどうしたらいいのかっていうどういう知恵を絞ればいいのかっていうふうに考えればいいのになんかねこういざとなったらどういう
怖いもの見たさ心理が働くのかもしれないですね。
だからさだってさ今ここら辺で生きてる日本人ってさほぼ 100% 戦争を知らないやつらだぜ俺も含めて、
はいはいはい、
でさ人の生き死になんていうのもほとんどピンとこないやつら
なのよ。見てないですからね。ああ、はい、
でてめえんとこのじいさんばあさんの死に目 でさえ会ってなかったりするやつの方が多いわけだから、
はい、
でそういう生き死に関する修羅場なんて体験してないのばっかりなんですよ。でまだねその災害だとかでそういう生き死に関係するようなところに遭遇してしまったっていう人たちはまだねその命の大切さって分かるかもしれないけど、うんうん、どうもね軽々しくねその勇ましいことを言う人が増えちゃってて僕はそれが本当の右寄りとは僕は思えないのですけどもね、
うん
軽々しく
やっぱ人ごとですよ。
命のやり取りするようなことを言うべきではないというふうに私は思うのですが、うん、もちろんなんか私にこう刃を向けてきて戦ってくるやつにはもう相手をぶっ殺すつもりでやりますけどもね私はやりますがそれを望んじゃいないわけですよ、だから早くやってこい俺のところにかかってこいかいかかってこんかいとかっていう話じゃなくてまあまあ楽しくやりましょうやいっていう話ですわな。だから、うんだからそういうような一年になったらいいなというふうに思いますがさあどうでしょうか、非常に不安があります。さあ皆さんにとってね2022年はどんな一年になるでしょうかね、そういうねどういう一年になるかっていうことも含めてそういうお便りは行く年来る年、第33回 FMC 行く年来る年の方で、お寄せいただきたいと思います。あさってかな、月曜日、というかこの放送からすると明日か、27日月曜日に、番組のサイトが立ち上がる予定になっておりますんで、ぜひ投稿メッセージ、お一人何通でも構いませんので送っていただければと思います。送っていただいた方には、元日には間に合いませんが、年賀状が届きます。FMC から年賀状が行きます、はい、ということになっております。よろしくお願いいたします。では一旦 CM に行きましてこの後もお便りをご紹介してまいりましょう。
これあげる。
何これ。知ってる。これ痩せるやつでしょ。
嘘。ちょっとやってみなよ。
何の。本当。
内緒だよ。
マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。何でも言うこと聞きますからお願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション玉金。